4. 市政トピックス。安曇野の地下水保全を考えるシンポジウム開催。市民の皆さんに安曇野の地下水を将来にわたって保全する意識を高めてもらおうと、地下水で開く安曇野の未来シンポジウムを10月12日、堀金総合体育館で開催しました。この日は市民など約200人が参加。基調講演やパネルディスカッションなどが行われました。宮沢市長は挨拶で、地下水について一緒に考える良い機会、安曇野の水を量質ともより良い状態で時代に引き継ぐため、皆さんの協力をお願いします、と呼びかけました。基調講演では、環境省の袖野玲子さんが、水循環基本法の概要を説明、ジャーナリストの橋本淳二さんは全国の地下水保全の取り組みなどを紹介しました。続いて行われたパネルディスカッションでは、市内の農耕商業の代表者と村上副市長が安曇野の水の良さなどをテーマに、地下水の大切さや保全に向けて意見交換しました。来年には市政施行10周年記念事業の一つとして、安曇野市を会場に全国で水・環境保全に取り組む自治体等が集まる全国無名水サミットが開催されます。安全性と利便性を向上、豊砂公民館耐震補強大規模改修工事始まる。豊砂公民館耐震補強大規模改修工事の起工式が10月22日、豊砂公民館ホールで行われました。式典には市や工事の関係者約100人が出席しました。豊砂公民館は昭和42年の完成後、豊砂地域の生涯学習の拠点として利用されてきました。しかし、新耐震基準適用以前の建物であり、設備などの老朽化も進んでいるため、施設の安全面や利便性の面から改修が必要となっていました。改修工事では、大規模災害に備え、施設の耐震補強や館内のバリアフリー化、エレベーターの設置などを行います。また、不登校の児童・生徒が通う中間教室なども新たに設置します。総事業費は、約11億3100万円で、主な財源に合併特例債を活用します。完成は平成28年2月の予定です。全市に周期規制適用へ環境審議会が答申。市環境審議会吉田敏夫会長では、本年7月に市が諮問した悪臭防止法による新しい周期規制案について審議内容をまとめ、10月20日宮沢市長に答申しました。答申では市が示した周期規制案を認める内容となっています。新しい規制案は、市内全域を住宅地・商業地とその他の地域・工業地の3区域に分けます。また、人間の嗅覚で感じた匂いの程度を数値に置き換えた周期指数により、事業所等から排出される匂いに対し一定の基準を設けることとしています。導入にあたり、審議会では市民や事業者への広く周知することなどを求めています。市ではこれまで穂高地域の一部で22種類の物質について物質濃度による規制を行っていました。新しい周期規制により、約40万種類あると言われている多種多様な匂いに対応できるようになります。市では審議会からの答申を受けて、パブリックコメントを行い、市民・事業者説明会等を経て、平成27年10月から新しい周期規制を導入する予定です。市がホームタウン、松本山雅 FC が J1 昇格。チームとともに より活力ある地域づくりを目指します。宮沢宗弘市長は次のように話しています。松本山が FC の J1 昇格、誠におめでとうございます。反町監督をはじめ選手クラブ関係者の皆様に心からお祝いを申し上げます。また魂のこもった声援を送り続けたサポーターの皆様、クラブを支え続けていただいたスポンサーの皆様にも重ねてお祝いを申し上げます。 J1 優勝、そして ACL アジアチャンピオンズリーグと挑戦はまだまだ続きます。今後も一層クラブの目的であるより活力ある地域の創出のため共に手を携えてまいります。県水幕で昇格を祝う、市がホームタウンとなっているサッカー J2 松本山が FC が11月1日のアビスパ福岡との公式戦に勝利し、今季2位を確定させ、来季から J1 に自動昇格することになりました。市では昇格を祝い、11月2日、県安曇野庁舎に懸垂幕を掲げました。
市長と語る会始まる。市内5地域で市長と市民の皆さんが直接語り合う市政懇談会、市長と語る会が10月25日、穂高支所で始まりました。このほか、同日堀金支所で26日には赤品公民館でも行われ、3会場で延べ308人が参加しました。懇談会では、保育料の軽減や通学路の整備などの福祉、教育分野をはじめ、マツクイムシや有害鳥獣対策などの生活環境分野、あるいは観光振興ビジョンなど地域の課題や、これからの安曇野の街づくりについて積極的な意見交換がされました。なお、この懇談会は11月29日には豊品三郷の2会場でも行われますので、お出かけください。また、各会場の様子は安曇野テレビで放映されるほか、概要を市ホームページで公開する予定です。今後の市長と語る会は11月29日、東品交流学習センター希望多目的交流ホール午前10時から、三郷公民館講堂午後1時30分から、各会場とも時間は約90分、手話通訳があります。安曇野テレビ放映日程は次の通りです。穂高会場12月6日、堀金会場12月13日、赤品会場1月17日、豊品会場1月31日、三郷会場2月7日、曜日はいずれも土曜日です。放映開始時間は午前10時、午後6時ほか。筑北地域と結ぶ新矢越瀬トンネル着工、赤品牛尾沢地区矢越瀬と筑北村滝上京都を結ぶ国道403号の新矢越瀬バイパスの主要事業となる新矢越瀬トンネル仮称の建設工事が始まり、安全祈願祭が10月14日、牛尾沢公民館で行われました。当日は発注者の県松本建設事務所をはじめ、市も加盟する国道403号、筑間安曇野間、道路整備促進規制同盟会を構成する沿線自治体の関係者など約60人が出席しました。宮沢市長は挨拶で、新トンネルの開通が地域住民の安全安心な暮らしを支え、市と筑北地域の交流がますます進むよう期待しますと話しました。国道403号は中心と東北新を結び、古くから安曇野筑北両地域の経済、産業、文化の発展を支えてきました。また、県の震災対策緊急輸送路に指定されるなど、重要な役割を担っています。現在の矢越滝上教官は急カーブが続き、道幅が狭い上、落石や危険箇所が多く、市など沿線自治体ではバイパス整備などを要望してきました。新しいトンネルは延長1043メートル、車道幅員 6.5 メートルで平成29年3月に完成する予定です。新本庁舎建設、ニュースナンバー19。 建設工事はいよいよ最終段階へ。12月19日の竣工を控え、いよいよ工事は最終段階に入りました。引き続き内装、外構工事が行われています。また、現場南側の市道豊品1376号線では、新本庁舎に車両が安全に進入できるよう、右折レーンを新設する工事や、西側の市道豊品1066号線でも、一部区間で歩道を新設して、通学路の安全を確保する工事が始まり、それぞれの工事が順調に進むよう、工程を調整しながら進められています。11月4日に撮影された4階部分以外足場が外された本庁舎の写真、外構工事の様子の写真が載せられております。問い合わせ、本庁舎内庁舎建設推進課、電話代表 71-2000、ファックス 71-5000。募集、農家民泊、農業体験受け入れ農家。都会の子どもたちに農業の大切さを感じてもらえませんか？時代を担う子どもたちに農業の大切さを感じる機会を設け、市の農業発展につなげることを目的に、農家民泊、農業体験の受け入れ先となる農家を募集します。説明会を下記の日程で行いますので、農家の皆さんはご参加ください。この事業では、都会の子どもたちが農家に宿泊し、農家の皆さんと一緒に農作業や生活をします。農家民泊の例、友好都市、東京都、武蔵野市では、同市のセカンドスクール事業の一環として、同市第5、6、中学校の生徒の皆さんが、毎年市内の農家に宿泊し、農家民泊体験をしています。受け入れ方法、1、農業体験など、宿泊または日帰りで受け入れ先の事情に合わせます。2、対象、主に都市部の中学生、1泊2日の教育体験旅行の一環として。説明会日程、12月8日月曜日午後2時から豊品支所第2会議室、8日月曜日午後6時から三郷支所第4会議室、9日火曜日午後2時から穂高支所西クルリン広場南会議室。事前の申し込みが必要です。都合の良い会場にお出かけください。各会場とも時間は約60分の予定です。問い合わせ、三郷支所農政課マーケティング係、電話代表 77-3111、 ファックス 77-6060。